プレジデントオンライン音声版。
年をとって最後を迎えるときにどんなところに住んでたらいいのか、大変参考になる話です。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、77歳で入居、6000万円の高級老人ホームをなぜ2年で退去したのか、住んでわかった対の住処の理想と現実という記事です。こちらの記事はライブハウスロフトの創設者の平野優さんの、インタビュー記事になります。山川徹さんっていうライターの方が平野さんに取材をしてくださっていて、平野さんに話を聞いているんですけども、ロフトって皆さんご存知ですかね。新宿などにあるライブハウスで、ロックバンドのライブもあります。そういうスペースもありますし、あとトークライブ、いろんな人を壇上に上げてですね、わーわー喋る、これがね、結構いろんなところにこのロフトのトークライブのハウスがあって面白いんですよ。ちょっとアンダーグラウンドって言われるような、エログロみたいなのもありますしね。ですごい真面目な話もあるし、カルチャー、ロックとか本とか哲学とか、なんかいろいろあるんですよ。で、そういう、人気のライブハウス、ロフト。これを最初に作ったのが平野優さんという方で、とにかく日本のロックシーンで平野さんを知らないと、潜りっていうかですね、日本にロックっていうものを根付かせた。そもそもライブハウスっていうものがなかったわけですからね。コンサートしかなかったので、スタンディングで、大きな音を出して、それでみんなで体を揺らしながら音楽を聴くっていう文化を作ったのが、この平野優さんと言っても過言ではないのかなと思います。で、この平野さんが、77歳の時にですね、仕事を引退して、入居金6000万円を払って千葉県鴨川市の高級老人ホームに移りました。ですが、2年後にそこを退去して、今は東京に戻っておられると。なんでね、6000万円も払った高級老人ホームから引き上げてきてしまったのかというのが、この記事で聞いていることなんですよね。この高級老人ホーム、22階建て、高台にタワマンのようにそびえ立っているというものなんですよね。自立型老人ホームということで、60歳以上の方であれば入居の資格があって、基本的には身の回りの生活っていうのがご自身でできるということが条件になっているそうです。ただ、様々な介護サービスなんかも充実しているので、ここの場所を対の住処にする。ここで天寿を全うするということができるような、そういう老人ホームなんですよね。平野さん、この22階建ての老人ホームの中にですね、65平米の広いお部屋というのを持っていて、キッチン付き。で、この館内にはですね、レストラン、図書館、露天風呂、ジム、カラオケ、ビリヤード。あと、亀田病院っていうですね、近くの総合病院が健康もサポートしてくれる。何でもできると、素晴らしい環境だということなんですよね。なんだけども、2年で飽きてしまった。何があったんですかっていうことなんですね。結論から言うと、田舎暮らしっていうかですね、こういう刺激のない生活というのがに飽きてしまった。むしろ毎日が憂鬱になってしまったっていうことなんですよね。具体的にはね、例えばこんな感じですね。ちょっと読みましょう。入居者のほとんどが元会社役員などで金を持った年寄りです。それに3分の1はほぼ寝たきりで、3分の1が車椅子か杖が手放せない。残りの3分の1が健康な高齢者。僕が入居者の中では最も健康だったかもしれません。だから共通の話題はないし、話したとしてもこれまでの人生が近いすぎて全然面白くない。施設では定期的にイベントがあり、入居者みんなでバスに乗って、いちご狩りや芋掘りをするんです。でも、俺は行かないよ、一人でいいよ、という話になっちゃう。 一番許せなかったのが慰問に来たバンド。彼らはベンチャーズしか弾けなかったんですよ。よりによって俺の前でベンチャーズを演奏するのかって。もう嫌になっちゃった。そんなことが一時が万事で、入居者とも話さないし、イベントにも参加しないから部屋にこもりがちになっていって、毎日が憂鬱になってくる。ドラマ、安らぎの里では、元脚本家や俳優、ミュージシャンたちが夜な夜な施設内のバーに集まって知的に語り合う、そして時には恋もする。あんな環境があるのではないか、と期待していたんですが、となっています。まあね、ドラマの見過ぎなんじゃないのっていう人もいらっしゃるかもしれませんけれども、例えばね、平野さん、過疎地域っていう場所にあるので、ここでね、ロック喫茶とか音楽喫茶をやろうかっていうことも考えていたそうなんですよね。でも、そもそも若者がいない。喫茶店もない。街に人気がない。しかも地域住民から嫌われている。だから、ここに店を開くなんていうことができないんだというのが、移住してからよく分かったっていうことなんですよね。地域住民から嫌われてるっていうのはね、どういうことかっていうと、地域の人たちは、この老人ホームにお金持ちしかいないっていうことを知っているので、どうしてもそういう目で見てしまっていると。それでですね、地域住民とテニスサークルをめぐって、すれ違いがあったんだっていうことをね、平野さん、ここで紹介してくれていて、まあ、サークルの仲間が新しいサングラスを自慢していたので、何気なく茶化したんだと。そしたら相手が、ちょっと金持っているからって偉そうに言ってを激高したんだ。で、周りにいた人たちも無言で黙認した。地方特有の人間関係、これにげんなりしてしまったんだっていうふうに書かれてるんですよね。なかなか難しいですよね。その地域で長年テニスをやっている人たち、そこに移住者として入っていく。人間関係がうまくできていたかなといった時に、まあ、物の売り買い、まあ売り買いってこともないか。まあでもその人にとっては新しいサングラス自慢の一品だったわけですけども、それを茶化すっていうのが、まあ金持ちの振る舞いだ。嫌なやつだっていうふうになっちゃうわけですよね。そんなつもりはなくても、そういうふうに受け止められている、しまう。まあ地域の異物っていうことですよね。なかなかこれは、その人間関係を作るときに、どこに住んでいるか、どういう仕事をしているか、一言で言えばこの人はどれぐらいお金を持ってるのかっていうのは、実は気になりますよね。そういうのが気にならない空間っていうのを作れると、まあ、それはそれで気持ちよく過ごせるっていうか、例えば、スナックとか、バーとかで知らない人たちが話をする、その時に、例えばその人がどういう仕事をしているかとか、どれぐらい稼ぎがあるかなんていうことは話さないですよね。で、そうすると、まず素の人間関係でお話ができるわけなんですけども、まあ、そうじゃない。まあこういう移住してきた人がどこに住んでるかっていうと、大体の経済状況なんかも分かってしまう。そうするとね、やっぱこういざこざの元になりますよね。そうじゃない人間関係が、本当はね、作れればよかったんだろうなと思うんですけれども、そもそもそういうのはすごい難しい。
プレジデントオンライン音声版。
で、結局ですね、平野さんは、まあ、2000万円ぐらい使っちゃったって、6000万円を入居金で払ったんだけれども、まあそれが、77歳から90歳までの13年間で全額焼却される契約だったんだと。で、その期間内に退去するということだったので、入居人の2割弱、約1000万円が取られてしまって、居住費や食費、現状回復費用なので、だいたい2000万円ぐらいかかったんだと。で、それでも、東京、新宿に戻りたかったんだと、平野さん言うんですよね。だこれ、いつからが、ついの住みか、老後っていうのを考えるべきかっていうことですよね。平野さん77歳でそうしようと思ったんだけれども、まあその施設で一番元気な高齢者になってしまったし、うまくいかなかった。じゃあ何歳、85歳だったらよかったのかとかね、90歳ならよかったのかっていうふうに言うと思うんですけど、 個人差がね、やっぱこれすごい大きいんだと思うんですよ。年齢では測れない。100歳になってもこんなつまらないとこにはいられないっていう人もいるんだと思うんですよね。平野さんもそういうタイプかもしれませんよね。だから人間が生きていくっていうのに何が重要か。別に平野さんより若い方でもこの老人ホームでの暮らしを満喫されてる方っていうのもいらっしゃるんだと思います。だから、年齢で区切るのも良くないと思いますし、その人のバックグラウンド、まあ平野さんここでおっしゃられているように、大企業の役員経験者、そういうお金持ちが集まるような場所に、平野さんのような、まあ、伝説のライブハウスを作った人、まあ、ずっと刺激のある経営、仕事、暮らしをしてきた人が、ひゅっとそこに入っても、まあなかなかね、溶け込めないっていうのをわかる気しますよね。じゃあどこなんだ？ライブハウス経営者を集めた老人ホームがあるのかって言ったら、まあそんな場所はないわけですし、ご自身でね、そういう場所を作っていくしかないのかもしれませんけれども、だ、ついの住みかっていうイメージで、まあ平野さんぐらい、その様々な知見のある人でも、こういう形で、まあ2000万円無駄にしちゃうっていうことだったわけですから、一般の人が、思わぬ選択肢で失敗するっていうのは、まあきっとよくあることなんだろうなという気がしますよね。どうすればいいのか。私にもね、よくわからないですけれども、とにかくこの移住っていうのはね、リスクが大きいんだろうなって思いますよね。田舎暮らしとか、まあ、都会暮らしでもいいんだと思うんですけども、例えば、何ですかね、老いた両親を田舎から都会に引っ越してきて、自分たちの近くに住んでもらって、そこで暮らす。それなら安心だ。もしくは、まあ、子供の教育のために自然がいっぱいの場所に移住する。今はリモートワークもできるんだから、それでも仕事には困らないんだ。自然豊かなところで子供を育てたい。どちらもね、結構よく聞く話なような気がするんですけれども、なんかめちゃくちゃうまくいってるっていう話はそんなに聞かない気もするんですよね。いやいや、うまくいってる例もたくさんあるんだと思うんですよ。あると思うんですけども、失敗している例も相応にあるのかな。で、なぜ失敗するかっていうと、まあある種リスクを払ってるからとも言えますよね。全然違う場所にふっと、都会から田舎へ、田舎から都会へ行くわけですから、リスクを払っている。生活が激変する。生活が激変したところでピタッとそこに会う人もいれば、会わない人もいるっていうことといえばことかな。住む場所を変えなければ、まあ満足度も不満度も、まあ、そこまで大きく変わらないわけですから。まあリスクはないですよね。ただね、人間が生きていくには、人間関係っていうのは絶対に切っても切れないものじゃないですか。全然知らないところに、全然知らないところで一から人間関係を構築する。特にこれは年を取っているとリスク大きいだろうなっていう気がしますよね。だから子供がね、田舎に住むっていうのは意外とそこで友達付き合いやり直すっていうのはできるのかなっていう気がしますけれども、その時に苦労するのは大人の方ですよね。どうせお金持ちなんだろうなんていうふうに目つけられちゃったら、とでも田舎の感覚でね、都会から田舎に好き好んで移ってきたなんていう人は、どうせ金持ってんだろうと、なんか見せびらかしてんじゃないかと、どんな車に乗ってるんだと、おお、なんかかっこよさそうな外車に乗ってると生意気にっていう風にね、どんどんなっちゃうんだと思いますよね。坊主憎けら今朝まで憎いで、何かあれば、何かにつけて、これだから都会のやつはっていう風になっちゃう。怖いですよね。だからそんなに移住とかしない方がいいと思うんですけど、どうなんですかね。二拠点生活とかっていうのはね、それで、それを解決する方法で言ってる人もいますけど、僕はその遠距離の移動がたびたび必要になるっていうのはしんどいと思うんですけどね。どっちが主な場所で、どっちが従う場所、主従の場所というか、メインとサブどっちなのかっていう話になると思いますし、そういう暮らしってなかなか落ち着かないんじゃないのっていう気がしますけどね。 わかりません。何がいいのか。ただ、平野さんのこのインタビューからは、ついの住処の理想と現実見えてくるので、ぜひね、ご一読いただければと思います。この記事、めちゃくちゃ読まれました。ということで、今回は77歳で入居、6000万円の高級老人ホームをなぜ2年で退去したのか、住んで分かったついの住処の理想と現実という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。ペンネーム、お住まいの都道府県、もしよろしければご自身の年齢も添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。今放送中のエピソードの長さ、長い、短いとかですね、他にこんなポッドキャストを聞いていますよとかですね、何でも結構です。皆さんからのお便り、いつも大変励みになっています。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。